お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
招待状にドレスコード、カクテルアタイヤと書かれていたら何を着たらよいのかわかりますか？今週のオーストラリアエクスプレインドではそんな疑問をすっきり解決。よく使われるドレスコードをわかりやすく解説し、どんなイベントでも自信を持って参加できるようにナビゲートします。パーティーやイベントの招待状には多くの場合、ブラックタイやスマートカジュアルといったドレスコードが記されています。ドレスコードは主催者の期待に応え、イベントの雰囲気を整えるものです。服装は自分にとってやりすぎと感じても、他の人にとっては控えめと感じられる場合があるため、ドレスコードのような基準があると安心です。ドレスコードが明記されていない場合や、わからない場合は、リサーチをしたり、主催者に聞くのがベストです。それは決して恥ずかしいことではないと、ファッションブランドマスターニーのクリエイティブディレクター、グドラット・マッカーさんは話します。私ならまずドレスコードを必ずもう一度確認します。身をもって学びました。インドのバックグラウンドを持つ私たちはこれまで結婚式にはやりすぎなくらい着飾っていくのが普通でした。周りの皆がそうしているので自分たちが浮いているとは感じませんでした。一方でオーストラリアでは基本的に控えめな装いが一般的だと思います。マッカーさんでした。だからこそドレスコードが存在するのです。メルボルンのオーダーメイド仕立て職人ジョシュア・トンさんによりますと、ドレスコードがよくわからない時でも覚えておくと安心な共通ルールがあるそうです。
Darker colors for more formal events, lighter colors for less formal.
フォーマルな場では濃い色を、カジュアルな場では明るい色を選ぶと良いです。女性の場合、よりフォーマルな場では丈の長いもの、つまり膝より下の長さを選ぶこと、だいたいそのあたりを押さえておけば大丈夫です。トンさんでした。メルボルン在住のパーソナルスタイリスト、リサ・ストックマンさんは、ファッションやワードローブのアドバイスを行う洋服のプロです。もちろんドレスコードには詳しいです。ストックマンさんによりますと、オーストラリアで最もフォーマルなドレスコードはブラックタイ。結婚式や授賞式、チャリティー柄などでよく見られる格式あるスタイルだと説明します。このような場では男性は黒のタキシードに白いシャツ、蝶ネクタイ、革靴を着用するのが一般的です。女性は床まで届く丈のイブニングガウンが求められ、しっかりした生地のものが多いです。そして多くの女性がヒールを履いて参加します。ストックマンさんでした。次にフォーマルまたはブラックタイオプショナルと呼ばれるスタイルがあります。ブラックタイほど格式は高くありませんが、近年は幅広く解釈されているため、少し分かりにくい部分もあります。結婚式やフォーマルディナー、そして企業イベントなどでよく見られます。男性の場合はスーツに襟付きシャツを合わせるのが適切だとストックマンさんは話します。多くの男性はフォーマルな場では蝶ネクタイかネクタイを着用します。ただオーストラリアではネクタイをしない男性も増えてきて、これが少し分からにくいところでもあります。その場合はポケットチーフを加えたりします。革靴とシャツは必ず着用します。女性の場合は長めのドレスや美しい素材で仕立てたパンツスーツが一般的です。ストックマンさんでした。カクテルやセミフォーマルは結婚式、カクテルパーティー、婚約パーティー、そして節目となる誕生日パーティーなどでよく指定されるドレスコードです。セミフォーマルはより控えめでクラシックな印象とされ、カクテルはもう少し華やかでお祝いムードです。このドレスコードはフォーマルとカジュアルのちょうど中間にあたります。多くの男性はスーツを着ますが、必ずしもダークカラーである必要はありません。 この場合でもオーストラリアではネクタイをしない男性が多いです。女性の場合はさらに解釈の幅が広く、ドレスの丈もどんな長さでも構いません。パンツスーツやジャンプスーツを着ても大丈夫です。ストックマンさんでした。カクテルアタイヤはより楽しくお祝いムードがあり、自分らしさを表現できるスタイルです。もし服の選択肢が少なかったり、何を着ればいいか迷っていても、ジョシュア・トンさんはあるアイテムがあれば、大抵のフォーマルな場で対応できると話します。
So, suiting.Females and males or all genders can wear it.
スーツです。女性でも男性でも、どんなジェンダーの人でも着られます。そしてドレスコードに迷うときは、生地や色で変化をつけるといいんです。自分がその場に合うと思う色や素材のスーツを選べば大丈夫です。トンさんでした。アクセサリーを身につけることで、服装をよりフォーマルな印象にできます。例えば、ジュエリーやネクタイ、ポケットチーフを加えると、装いがワンランク上がります。一方で、スマートカジュアルはさらにフォーマル度が低い服装です。ただし、このドレスコードは、普段着ときちんとした服装のちょうど中間に当たるため、人によって解釈が分かれやすいと、ストックマンさんは話します。
Typically, men in Australia here would wear chinos.
オーストラリアでは男性はチノパンやダメージのないきれいめのジーンズ、ボタンダウンシャツ、スポーツジャケット、ローファーやドライビングシューズなどを合わせるのが一般的です。女性は上下のセットを着たり、濃い色のデニムジーンズ、きれいめのワンピースやスカート、ブーツを履く場合もあります。ヒールを履く必要は必ずしもありません。ストックマンさんでした。最後にドレスコードの中でも最も格式ばらない装いとされるのがカジュアルアタイヤです。しかしこのスタイルは状況の解釈が鍵となります。ここで言うカジュアルアタイヤは基本的にデニムを着られるような場面のことです。カジュアルなイベントでもビーチサンダルや破れた服は避けた方が良いでしょう。でも自分が心地よくきちんとして見える服ならどんなものでも大丈夫です。ストックマンさんでした。トンさんはカジュアルや彼が特に好むセミカジュアルの服装について一つのシンプルなルールを大切にしているといいます。それはコーディネートにコントラストを加えることです。
You would wear an odd suit, we call it. Sports jacket, trouser.
いわゆるオッドスーツと呼ばれる着こなしになります。スポーツジャケットにトラウザーを合わせるなど、上下の生地が揃っていない組み合わせのことです。上がダークなら下は明るめに、あるいはその逆にすると、程よくカジュアルで、ほぼフォーマルにも見えるスタイルになります。スポーツジャケットとトラウザーの組み合わせなら、ネクタイをする必要もありません。トンさんでした。では、自分の文化を服装で表現したい場合はどうすればよいのでしょうか。文化を表現するからといって、必ずしも伝統衣装を身につける必要はありません。むしろ小さな要素を取り入れ、自分の文化へのオマージュを示すことができると、ファッションブランドマスターニーのクリエイティブディレクターグドラット・マッカーさんは話します。私はインド系のバックグラウンドがあるので、ブラックタイのようなフォーマルなイベントに招かれた時でも自分の文化を少し取り入れたいと考えています。細かな部分でそれを表現します。例えばアクセサリーです。代々受け継がれてきた特別なネックレスを身につけたり、柄や生地に適切な文化的要素を取り入れたりします。ブレザーでもシンプルなドレスでも構いません。その中には伝統的な柄を取り入れたり、手織りのシルクのような素材を使ったりするんです。マッカーさんでした。もちろんドレスコードを完全に守れなくても大きな問題ではありません。最終的には招待された場にきちんと足を運ぶこと自体が何よりも大切だとトンさんは強調します。大事なのはきちんと場に合わせようとする気持ちです。もしドレスコードがよくわからなくても、自分が適切だと思う服を着れば十分です。招待してくれた人やイベントに敬意を払って参加することの方がずっと大切だと思います。トンさんでした。 以上 SBS オーストラリアエクスプレインド、メリサ・コンパノーニーのリポートを SBS 日本語放送の大前美がお送りしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。